はい、今回越前打ち刃物です。
はい、
前回の記憶はありますか？なさそうだな。ダメそうだな。
行商に出てた。
行商に出てた。うん、まあ間違ってはないかな。越前打ち刃物、内刃物会館っていうのと竹船 F ビレッジっていう建物がありますんで、まあそちらの方で工程見れたりとか、まあ、実際に物を変えたりとかもするんで、よかったら、調べていってください。で、越前打ち刃物なんですけど、約700年の歴史を持っております。まあ、700、800年って前回言ったかもしれないですけど、で、刃物の産地としては、全国で初めて国の伝統的工芸品の指定を受けました。刃物の中では初めてやったんですね。伝統工芸品の指定を受けたのは、これが昭和54年のことです。
はいはいはい。意外。
で、まあ専門的なことは僕らど素人なんであんまりわからないんですけど、まあ独特なところとして、二枚広げとか、回し鋼付けっていう技法を使ってます。わかりません、どういう技法なのか。二枚広げはなんか同じぐらいの幅の板を、鉄の板を二枚重ねて打つ工法らしいんですけど、まあそれがなんか独特な技法らしいです。はい。
で、どっかで見れるかな。
多分そのナイフビレッジとか行くと
見れるかもしれない、
ね。作業してるのが見れるんじゃないかなと思うんですけど、で、打ち刃物のまず。金庫言ってちょっと切っとけよって話ね。
まあまあまあ、それも味ということで、
申し訳ない。歴史からいきますね。
はい。
1337年南北朝時代ぐらいです。京都の東照である千代鶴国康という方が、刀剣製作ですね、刀を、制作するのに適した地を求めて、今の越前市に来ました。
ほうほう、
うん、で、その時にその今の越前市の、農民たちのために釜を作ったことが起源とされています。
あ、なるほど、釜ね、
うん、だからまああれですね、だから売るために
やっぱ釜なんだね。
そうですね、今でもこれが元祖ということで大切に祀られているということです。
でもちょっと自分の理解が追いついてなかったあれなんですけど、釜って薄いじゃないですか。
うん、
あれを2枚重ねて
ると。2枚重ねての話は包丁の話です。
ああ、
はい、
なるほど。
はい、で、こっから、釜から始まって、なきり包丁とか、なたとか、生活の道具として盛んに製造されるようになって、で、まあその品質が評価されて、江戸時代には、福井藩の、保護政策によって、鍛冶屋町、問屋街にも、整備されて、株仲間が組織されて、で、藩政の一翼を担う、地場産業となっていきます。
なるほど。
で、前回説明した通り、その背景にはその越前漆器に関わるその漆かき職人が、旅の果てに全国に持って行って、で、売り歩いたということが、販路拡大に、大きな役割を担ったと。いうことです。
なんか自分の中で今しっくりきてないのが、株仲間っていうのが完全に大きな株のおじいちゃんおばあちゃんになっちゃって、どういうことでしょう、株仲間っていう。
株仲間って多分、なんていうんですか、株式じゃないですけど、ちょっとここ、はい、僕も調べ不足ですけど、そういうなんか商業的な仲間。
集まりみたいな。
そう
ああ、なるほどね。
うん、はい。
決して大きな株を引っ張ってる犬ではなかった。
そういうことじゃないですね。で、まあ、この700年間の時代っていうのがあって、まあ、ステンレス製の包丁とか、いろいろなところに変化していって、で、2013年に和食が世界遺産に認定されるのと同時に、この越前打ち刃物の優秀さというのも認知されるようになって、販路も国内外に問わず拡大。
だから、和食を作りに行った人が持ってたみたいなのですか？
和食を作りに行った人が、だから包丁が絶対に必要なんで、はい、その中で越前刃物、まあこれ後でも言うんですけど、
はいはいは
い、いろんな、その、有名になっていく流れがあるんですよ。
だから、今チラッと、その、クイズの時に、出てたじゃないですか、
うん、
なんか刃物を持ってって、広がって、
うんうんうん、
料理と一緒に出てっていいのか、どんだけすごいねんって話じゃないですか、もはや。
そうですね。まあ、その料理の話はちょっと後ほど、
はい、
大きなニュースがありますので、まあ、とりあえず大元をたどれば、まあ、その漆かき職人のおかげで全国に広がっていくと。はい、今となってはほら、SNS とかがありますんで、まあ、インフルエンサーとかの力とかも借りながら、また、再度、その評価が、されているところでもあると。だから、今からまた楽しみな分野でもあるっていうことですね。で、まず、それから次が、用途ですね。いろんな刃物が作られてるんですよ。で、一般的な、その、三徳包丁とか、なきり包丁で、牛刀、はいはいはい、筋引き、ペティナイフとか、はい、で、あとは魚さばき用で言うと、出刃とか柳刃とか、
で、出刃欲しいんですよね。
あとは、アジ切り包丁とか。
アジ切り？
アジ切って小魚。
ああ、なるほど。
うん、まあ、アジだけじゃないです。で、まあ、細かいとこで言うと、鮭とかタコとかウナギとか。
ほう。
うん。まあ、そういう、専門的な、包丁。
鮭を切る包丁なんかあるんですか？
って、あるんですよ。
なるほど。種類が。
へえ、うん、まあ、タコもなんか、うーんって感じでしたけど。
うん。
鮭なんかもっと、別に出刃でよくないって何その包
丁。他にも
そんなこと言ったら怒られるんかな。
貝先包丁ってあって、
はい、
貝類。
はい。
蠣とかの、
貝
を剥くのに使
われたり。なんかそれはなんかイメージ湧きますね。うん、なんかちょこちょこっとなんか上手い人がやってるイメージがあります。
うん。うん、で、鮭は、塩漬けした鮭を切るための包丁です。
ほう。身が硬いってことなんですかね。
ですかね。刃渡りの長さにしては厚みが薄いっていう特徴があるみたいな。
へぇ
で、タコ引き包丁っていうのは、切っ先が四角い形。こういう形です。
あ、これなんやろと思ったら、そういうもんなんですね。
ちょっと、
なんていうんですか、
ポッドキャストで伝わらないですけど。
なんて言ったらいいやろ、さっき、サイ切り包丁薄くした感じって言ったら分かるんですよね。なんか四角い感じのやつが
細い。そうそう、四角い細い包丁ですね。まあ、うなぎの包丁はね、うなぎさばいてる YouTuber とか見てれば分かるかと思うんですけど。
かっこいいっすよね。シュパーンってきて。
あれですね、ちょっとFF7 のクラウドが持ってるような
包丁
です
、
ね。
めちゃめちゃわかりやすいんだけど、これ知らないとわかんない
あとは、まあ、福井県民必須で言うと、カニ先包丁。
カニ先包丁ね。
カニをさばくための包丁ですね。
へー。
うん、これオリジナル包丁です。
めちゃめちゃどんな形してるんですか？
カニ先これです。
ほー。なんか、デバみたいな。
まあ、聞いてる人は調べてみてください。で、まあ、あと、魚のお頭を割るための包丁とか。
ああ、半分に
も。これはいるよ。それはいるよ。
で、それから、特殊刃物っていうのがあって、直行さん、そば切り包丁っす。
おー、なるほどね。
まあまあ、確かに特殊ですね、あれは。
特殊だね。
そういう包丁であったりとか、あとは野菜用の和包丁であったりとか。
ちなみにそば切り包丁って刃はついてるんですか？
刃ついてますよ。
あれついてはいるんですね。
ついてるよ。
なんか、いや、すごいなと。いや、あれ、押し切ってる感じがすごいから、
ね。あ、そう、押し切ってる感じ。
何人怪我したと思ってんだ。
すごいですね。
で、あとはですね、僕らは使ったことあるんですけど、キャベツとかブロッコリーを収穫するための収穫用包丁。
あ、え、どんなやつですか？
これ。
なるほど。なんとなく見たことある。
わかりますかね、こう、出刃包丁みたいな感じなんですけど、先がこう、もうちょっと丸っこくて、あれね、押し切るのにいいんですよ。先端を差し込んで。
なるほどね。
うん。
はいはいはいはいはい。
うん。で、まあそういうものであったりとか、まあ僕らで言うと、あと、俊一が需要があるかなとこなんですけど、イノシシのカワハギ
包丁。ね。
どうなんですか？もはや違いが分かりづらくなってきている気もする。
あとは、解体用の包丁。これ見たこと
ない。ああ、それはなんか、すごい。え、何それ変な、変な形。
解体用の包丁ですね。ジビエの解体とかに使う用の包丁ですね。
獣に合うんだね。
うん。で、それから、刃物、農業、園芸用品。うん、釜。
釜。
まあ当然ですね。釜も結構種類あって、普通に草刈り用の包丁であったりとか。
鎖釜ですか？
違います。それ武器です。アスパラ釜。
アスパラ釜あ、釜で切るのあれ。
後ろ側にアスパラがついてるんですか？
こういう感じです。これ、ポッドキャストで伝わらないんで、ちょっと。で、あと、稲刈り釜、ね。
稲刈りだもん。
で、福井県らしいので言うと、らっきょうの収穫用。
ああ。
三里浜ね、
うんうん、とかまあ山で使う用の釜、ちょっと変わった形ですけど、
いや、まあ、なんかちょっと小ぶり、ん、あ、小ぶりな、ああ、うん、
それはなんか家にあったかもしれない、そんなような感じ
ね、うん、で、あとは、水産業の人やと、わかめ釜。
はいはいはいはいはい、はい。
僕は使ったことあります。
僕もひょっとしたらあるかもしれない。
そんな感じですか、う
ん、あ、わかめ釜こんなんです。
え？は？
引っ掛け型ってあるんですけど。
なんか、
聞いてる人マジで、ホームページ見てください。
なんか、なんていうの、格ゲーで出てきそうな。
まあ、三国無双とかで出てくるかもしれない、ね。三国無双でも。あとは、刈り込みバサミですね。園芸屋さんがよく使うやつ。
あ、はいはいはいはい。庭師さんとか
も。そう、あの、高枝切りバサミとかそういう感じの。で、僕すいません、前回、クワは刃物なんかって言ったんですけど、クワあります。
あら、
うん。備中と、それから、三角のやつと、で、平も丸もあります。
あ、全部あるんだ。
やっぱり大地を切るんですね、
う
ん、あれは。
平具は、福井型っていうのがあるんですよ。
え？
結構鋭い。
おー、うん。
どれどれ？
これ丸具はっす
よ。お
ー。うん。これ福井型。
おー、
うん。っていうのがあります。
そうなんや。
うん。で、あとは竹の子のクワですね。この細いやつ。
ほー。
差し込んでゴイッとやるやつ。
あー。あるね。はい。見るね、テレビで。
うん、みたいな種類と一緒に、まあ、関連用品。これ、僕らは見たことあるんですけど、駒板ですね。
はいはい、駒板ですね。はいはいはい、駒板作ってんの？
ええ。蕎麦切るときに使う。
もはや刃物じゃねえっていう。
当てる板とか、そういう関連用品も、まあ、まな板も当然ですけど、一緒に作ってるっていう。
あ、そうなんだ。
はい。お話です。
へぇー。はい。じゃあそこに行きゃ、道具揃っちゃうね。
そうですね。鉢とかいりますけどね。
あ、鉢と棒がなかったな、
今。鉢と棒なかったですね。まあ、だから、越前そばも、越前産の伝統工芸品で作れちゃうっていう話ですね。
そうですね。
だから、その器とかも越前漆器で用意して、やれば、食卓の上、全部福井県産みたいな、
ね。できます
ね。お箸は若さ塗り箸でみたいなね、はい。うん。できちゃうわけですよ。
そうだね。
ぜひ、年越しそばは、これ配信するときもう2月か3月になっちゃう。
もうそうか。
あ、遅かった。最後になんですけど、この、現代の、
はい、
その、人気の、まあ、きっかけになったっていうのが、うん、前回ちょっと話しましたかね、木村拓哉さん愛用の、包丁が、越前打ち刃物っていう、話なんですけど、
うん
うん、これが何かっていうと、木村拓哉さんが、主演のテレビドラマでグランメゾン東京ってあったんですよ。
はい。
2019年ですね。
はい。
はい、
で、これが、ミシュランガイドの、三つ星を毎年獲得し続けてるフレンチレストラン、東京のカンテサンスっていう、ところの、シェフが料理を監修したんです。
はい。
で、この人が愛用してるのが、高村刃物製作所の包丁、
はい、
越前打ち刃物だったんですね。で、これを、ドラマの収録が終わった後に、うん、木村さんにプレゼントしたんですよ。で、越前打ち刃物で、お渡しして、この時に、筋引き包丁と牛刀とペティナイフの3種類を送ったらしいんですけど、
はいはい
はい、まあ、これがまあ、なんせすげえ切れ味やってことで、木村さんが気に入って、で、ドラマ終わった後も、いろんなバラエティ番組出るときに、包丁持参して紹介してくれたんですよ。
なるほど。
ほんまでっか TV とかにも出たん
です
。で、そういうきっかけがあったり、あとは、その、ABCG の、河合郁人さん、木村さんのモノマネしてる、
う
ん、この人木村さん大好きなんですけど、その木村さんが愛用してる包丁を探す旅っていうのをところジャパンっていう番組でやったんですよ。でこれで実際福井県来て、でトマトをこう置いた状態で押さえないまんま薄くスライスするっていうのをやって、やべえってなって、であとは切れ味の、コメントとして、人参切った時にゼリーにスプーン入れるぐらい軽く切れる。
ほう。
ていう感想を残して、で、それで、まあ、木村さんのおかげであったり、河合さんのおかげであったりとか、いろんな、あの、芸能人の方が紹介してくれたおかげで、今、この、福井県の越前打ち刃物っていうのを、需要が、日本を飛び越えて、この世界のシェフにまで、注文が来るようになってるという状態ですね。
へぇー。
はい。まあ、木村さんのコメントも、あの、切れ味最高だからって言われてるらしいので。
ほう。
はい。で、これを送った、高村社長は、地元の人たちに、実際使ってみて切れ味を体感してほしいですと。で、県外の人にも自慢してもらえると嬉しいっていうふうにお話ししてるので、福井県民の方はぜひ購入して使ってもらって、で、その切れ味を体感した上で、これが福井の宝やっていうことを、全国に、
はい、
お知り合いの方に、
はい、
もうなんせ口コミですから、
はい、
結局は。はい、レビューして伝えていただければなと思います。
はい、そうですね。
はい。で、関連しまして、打ち刃物の話ではないんですが、
はい、
木村拓哉さんの奥様といえば、
工藤静香さん。
そうですね、工藤静香さんですね。うん、この人が、若狭町の山内かぶらっていう伝統野菜があるんですよ。
はいはいはい、
これ、インスタグラムで紹介してくれて、
はい、
で、おかげさまで山内かぶらもバカ売れてたんですよ。
そんなにたくさん取れるものかい？
まあ、伝統野菜厳しいです
ね。ね、あんまりたくさんはね。
収量取れるものではないので、で、工藤静香さんに、うん、その、若狭町の、生産者が、うん、まあ、知り合いを通じてこう、送ったらしいんですよ、ね、うん、
はい。
それで、インスタのストーリーに最高にうまかったっていうのを、投稿してくれたんですよ。で、そしたら、バカ売れしちゃってっていう流れなんですけど、うん、だから福井県、木村拓哉、工藤静香夫妻にもっと感謝した方がいいです
わ、ね。そうですね。
知らなかったじゃ済まないです。
これ、
聞いた人で、まあ、聞いた人大体知ってるんかなと思うんですけど、わかんないですけど、うん、これをきっかけに知ったんやったら、マジでちゃんと感謝した方が僕はいいと思います。
で、はい、
これを、自慢にして、もっとよそに発信しましょうっていうことです。うんうん、はい、今回、中編は以上になります。
はい。
じゃあ次、後編へ。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。